とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今回も皆さんからのメールにおはがきお届けしてまいりますよ。まずは堺市西区から送ってくださったのはみよこさん、ありがとうございます。毎日食べる納豆に自分で作った醤油麹を入れて食べています。会長になりましたよと。あ、これ発酵食品頑張ってくれてはりますね。続いてこちらラジオネームしまちゃんさんは大阪市城東区から送ってくださいました。楽しみに水曜日放送聞いています。健康診断が終わりましたのでダイエットも終了です。これからは熱中症にならないように暑さに強くなる運動をしたいですね。一つ教えてください、なぜ甘酒は飲む点滴と呼ばれているのか、昔からですかねというご質問いただきました。他にも東大阪市からつや子さん、堺市南区からラジオネーム離乳食担当30年さん、大東市からは千恵子さん、他もたくさんいただいてますよ。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、甘酒ね、発酵食品ですから、アミノ酸とかミネラルとか、食物繊維もあるし、ね、まあ、栄養の宝庫なんですね。
栄養たっぷりですね。
はい、まあ、納豆もね、皆さんすごく多いしね、まあ、発酵食品しっかり食べて、ね、まあ、良好な血液をやっぱり作っていくためにね、どうしたらいいかなんですけど、先週のね続きのお話になりますけどね、
はい、
まあ、血液循環不良の原因を改善できれば、まあ、体調って変わるんですよね。で、改善方法の優先順位としては、まず、まあ、食事の改善から、で、腸内環境を改善するにはやっぱ和食が一番なんですね。
はい、
で、朝食はやっぱりご飯、味噌汁、梅干し、漬物、海藻、豆類、ごま、まあ、お豆腐なんかもいいしね。特にね、貧血低血圧の人は朝食べないといけません。
はい、
で、あとね、朝食べずに昼のね昼食後の血糖値が急に上がる人なんかも朝は絶対食べた方がいいんですね。
朝食大事です。
はい、で、食べるバランスはね、主食の、まあ、穀物だから、あの栄養学のね主食っていうとね炭水化物なんですよね。でも本来日本人の主食っていうのは穀物全般で、お米とか、あと、そうですね、豆類とか、そういったも芋もなんかもね、芋類もまあ主食なんですね、本来はね。
芋なんかもね、
で、まあ、一応お米雑穀芋類主食と、あと野菜、まあ、野菜海藻根菜類、それからタンパク質ね、これ豆類魚、まあ、肉類があるんですけど、で、このね食べる比率なんですけど、穀物5に対してお野菜が2、でタンパク質が1、これが理想なんですよ。
はい、
で、動物性食品が多くなると、これがね腸で、まあ、腐敗して血液汚しちゃうことになるんですよね。
でもちょっと待ってくださいかちゃん、はい、5と2と1、
はい、
ちょっと足りませんよね。
いや、足して8でちょうど8分目なんですけど。
あ、そうか、8分目ね。
まあ、これね、あの永久歯のね歯の、まあ、比率なんですよ。要するに臼歯と、ね、まあ、犬歯、前歯ってありますよね。
はい、
これがね5対2対1の比率で生えてるわけね。
あ、歯がその比率ですか。そ
う
そ
う、だから要するに臼歯っていうのは穀物を食べる歯、
はい、
ね、で、前歯は野菜食べる歯、ね、で、犬歯はまあ、タンパク質を食べる、まあ、肉食お魚とかね、まあ、そういったものを食べる派なんですね。で、あとね腸内環境の改善ね、あの小腸の働きってね、免疫とか消化吸収、あと、まあ、解毒、増血、体内ホルモン、体内酵素なんかのこう生産をするんですけども、
めちゃくちゃ大事なことになってるんですね。
はい、で、善玉菌のね乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌が住んでて、これを増やす、まあ、ご飯と発酵食品っていうのが必要なんですね。
はい、
だからぬか漬けなんかに含まれる乳酸菌発酵物質、これも乳酸菌生産物質とも言いますけど、小腸の上皮細胞を修復して善玉菌をどんどん増やす働きがあるんですね。
はい、
で、ぬか床のね、あの善玉菌はね腸の善玉菌のバランスによく似てるんですよ。
え、ぬか床、
はい、で、小腸の乳酸菌だけじゃなくて、大腸に住んでいる酪酸菌、まあ、土壌菌なんですけど、これもたくさん住んでるんですね。だから便通の悪い人なんかはぬか漬けとビフィズス菌を増やすオリゴ糖の併用なんかがおすすめですね。
はい、
またね、ぬか床にね 豆にこう手入れねして混ぜる人、
うん、
これ乳酸菌生産物質の働きでとってもね手がねスベスベしてるんですよね。
肌にもいいんですね、
うん、だから作ってない人は夏野菜がね旬を迎える前にぬか床を作ってみたらいかがかなと思うんですけどね。
もうぬか床にねこれつけたら美味しいかなとかいろいろ考えるのも楽しいですから ね、
そうですね、
うん、
でね表面が白くなってね捨てちゃったっていう人結構いらっしゃるんですよね、
はい、
で白いのは酵母菌なんでそのまま混ぜればね旨味の成分になるんですよ。
あ、カビと勘違いされてる方、そうそう違うんですねこれ、はい、旨味成分
だとね塩分が気になる人はつけるときにこう塩をすり込んでつける人いるんだけど、
ええ、
そのままね 2,3 日つけていくと、
うん、
塩辛くもないし酸味と旨味でね美味しくいただけます。
あ、じゃあ血圧気になってる方なんかはもう塩すり込まずにそのまま、
う
ん、
そうですね、
うん、
で暑くなったら発酵早くなるんで、まあ、真夏はね1日でいいと思いますけどね、
はい、
で乳酸菌生産物質はね十二指腸の働きも良くなるんですよ。
十二指腸も
で骨粗鬆症の予防でねカルシウムサプリ飲んでる人って結構たくさんいるんですけど、
いや私の周りも多いですよ。
でカルシウムのね摂取量不足よりも十二指腸のミネラルの吸収力の低下なんですよね。
はあ、
だからカルシウム鉄分亜鉛とかミネラル類はね小腸上部主に十二指腸で吸収されてるんですね、
うん、
だから骨粗鬆症とか貧血低血圧あと糖尿なんかのねこうミネラル食品の摂取が必要な人も多いんだけど吸収力を上げて摂取すれば何倍もの効果も期待できるわけよね、
はい、
で特にね現代人は鉄不足なんですよ。
鉄が足りてない。
で鉄分その他ねミネラル補給にはまあ、おすすめしてるのが栄養機能食品鉄海藻物語ね、
うん、
これおすすめですね、はい、僕もねこれまずいからね食べなかったんだけどやっぱ50過ぎてテニスやっててね、
うん、
年とともやっぱりいるよなと思って、
ええ
まあ、飲み出して、まあ、そのおかげで元気なんかもしれないけどね。
いや私も毎日飲んでるおかげで昔はね立ちくらみとかよくあったんですけど、それがなくなりましたよね。
でね年とともにね赤血球なんかの、ねまあ、血液細胞も老化しますからで血球の弾力が悪くなって硬くなると血管も弾力がなくなるので血液循環も悪くなります、
うん、
で赤血球はねパラシュート型に変形して毛細血管を通過するから、
はい、
通過不良でね剛速血管が増えていっちゃうんですよね、で腸内フローラを良好に保つことと動脈硬化の原因になるような高脂血症とか糖尿病があれば、まあ、そのコントロールってすごく重要なんですよ、で乳酸菌生産物質はね4週間これ、まあ、28日間の、ナッシュって言うんですけど脂肪肝の患者の治験データがあるんですね、で、肝機能コレステロール中性脂肪糖尿病免疫活性酸素なんかに有効なことが、まあ、立証されてるんですよ、で、まあ、これね乳酸菌生産物質もビオネを使っての治験なんですけどね、で乳酸菌生産物質とキノコ類の併用はねさらに効果が高まります。
キノコ類、
はい、肥満予防にもキノコ類はおすすめです。
特にキノコ類の中でもこれがいいとかあるんですか？
いや、まあ、いろいろ食べたらいいんだけど、まあ、簡単なのは、まあ、舞茸の錠剤が一番簡単やね。
舞茸ですね、
で肥満気味でね中性脂肪の高い方はね、低体温の人が多いんですよ、
はい、
でそんな人はね梅肉エキスとかね酢の物とか酸っぱい発酵食品繊維質の多い食品を食べて肉油料理甘いもの冷たいものは控えた方がいいですね、で体温が上がればね中性脂肪って結構すぐ下がったりとかね。
あ、体温と中性脂肪結構関わりがあるんですね、
はい、で肥満も解消する人が多いんですね、だからビオネの治験でね中性脂肪が大幅に下がってる人なんかは多分ね低体温だったんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
で血液循環不良の原因であとね血液の老化動脈硬化高脂血症糖尿病貧血低血圧低体温、ねまあ、7つのお話してきたんですけど、
はい、
もう一つあるんですね。
え、もう一個ありますか？
それは筋肉の緊張。
筋肉の緊張、
はい、で要するに血液循環不良と体内酸素不足でね起こるんですけども、
うん、
要するに酸素は赤血球が運ぶ酸素と筋肉や脳に蓄えている酸素があるんですよ、
はい、
で筋肉は酸素が不足すると硬くなるわけよね、
うん、
で筋肉中にはねミオグロビンっていうタンパク質脳にはニューログロビンっていうタンパク質があってそこにね酸素を蓄えてるんですよ、
うん、
だからまあ、酸素貯蔵庫とも言われるんですね、
はい、
で両方ともね鉄が核になって形成されるタンパク質なんですよ。で貧血低血圧の方 血色の悪い人というか、まあ、大体鉄分不足なんですね。あとまあ気色の悪い人も鉄分不足かもしれません。あでもねもちょっと気色悪いなっていう人はね電車なんか見るでしょ、
うん
ね、顔色ものすごく悪いもんね。で顔色ってね、うん、要するに血流じゃなくて、
はい、
顔の筋肉中のミオグロビンっていうタンパク質の色なんです。
はあ、じゃあそれが足りてないということです
か。うん、でミオグロビンが増えれば血色も良くなるし、うん、体内酸素も増えるわけね。あとまあ首のこりのひどい人も鉄分不足なんですね。
はい、
で小腸の機能の改善と鉄分の摂取で首のこりってね結構解消されるんですよ。でそれ以外に指圧とかマッサージなんかのこう治療も有効だし、
はい、
で自分でねするのにこう肩甲骨のストレッチとか首の指圧なんかもすごく有効なんですよね。
うん、
でまあ時々お話ししてますけどね、腕を大きくね肩甲骨が浮き上がるようにぐるぐる回して、
はい、
であと、両手、ね、4本の指を小指から人差し指まで組んで、はい、親指が余りますね。そのまま首の後ろに持っていくと親指で首全体をね指圧できるんですよ。
この組んだままぐっと首を挟む感じですね。は
い、で首の凝りが楽になればね視力とか聴力も回復する方もいるし、
うん、
脳の、ね、血流も良くなるからこれ認知症の予防にもなるんですね。
確かに首マッサージすると頭すっきりしますもんね。
そうそう、まあ、その他ね、まあ、いろんなこうツボがあるんですけど、
うん、
足とか腕のね三里のツボとかねこういうツボの刺激も有効なんですね。
うん、
で足三里ってあの膝に、手のひらを乗せて、
はい、
薬指がグッとねあの当たるぐらいの位置、ここは大体足の三里なんですね。で、うん、で押さえてね痛みのある部位をこう指圧すると結構ね、
うん、
まあ、腰痛なんかも楽になる人もいるし、
うん、
で足の三里のツボってねさまざまな働きあるんですね。で、まあ、今度ねまたゆっくりツボの話をさせていただきます。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。